はい、では162ページに入っていきます。明石の君物語です。まあ、出だし一発書いてますけど、明石の君といえば玉の輿ですということなんですけども、単純にね玉の輿と言えるかどうかということなんですけれども、まあ、先ほども言ったようにこの光源氏26歳、ちょうど桐壺帝から朱雀帝の政権交代で、その時に古紀伝の大妃が実権を握り、でさらに父桐壺院が崩御するということにおいて光源氏は後ろ盾を失い、でそんな時に右大臣の六の君おぼろ月夜との一件があって、自ら須磨に退去するっていう道を選びます。で須磨に行っていた源氏はその時にこう絵なんか描いたりしてね、で侘び暮らしで手すさびで絵を描いたのが後に絵合わせで、結局は源氏の描いた絵というものが決め手となって、絵合わせ源氏側勝利とかっていう、ただで転ばないさすが光源氏っていうようなことをやってたわけですけれども、なんせ須磨の地では侘び暮らし、もう都の人たちとの文通だけが心の慰めというところで、ある日空が急にかき曇りですね、暴風が吹き荒れます。で源氏が暴風の中館に逃げ帰ったその時に、疲れ果てて寝ていると父桐壺院が目の前に現れるんですね。で住吉神社の導きに従って須磨を去れって言って明石に向かうということが起きまして、でまあじゃあ行ってみよう明石にって言ってみると、明石の入道が同じく夢のお告げを受けていて、その入道が源氏をお迎えに来るんですね。さてじゃあお父さんが出てくるわ、明石の入道も夢を見るわということで、これは運命の出会いだとなったのが164ページ。実はこの明石の入道はもともと言ったように高貴な身分だったんですが、もう宮廷社会から脱落しちゃって地方官になってたんですね。だけども自分の娘が一人いる、よしじゃあこの娘をね玉の輿にこう乗っけて、そして、いずれ自分の家を再興させようということで、もう素晴らしい貴族と結婚しないぐらいだったら死んでしまえっていうような厳しい英才教育、それをするんですね。そして入道が光源氏が須磨にいるという噂を聞いてチャンスと思い、まあ、実際夢の中に出てきたりする夢のお告げをうまく使って、で源氏にぜひうちの娘と結婚してくださいっていうふうに申し込むわけです。で源氏としても須磨時代は非常に侘び暮らしでしたから、まあ、何にもこういい話がなかった。ところがまあ夢のお告げでお父さんが明石へ行けっていうかね、明石の入道と出会わせてくれたということにおいて、これはチャンスだっていうことで運命とばかりに明石の君にアタックをし、そして二人は結ばれるということなんですね。で166ページに入ります。さて結局はそのまあ明石の入道の手引きで強引に明石の君の部屋に入り込んで、で口説き落として二人は結ばれ、で結婚し子供もできましたと。でただその知らせを聞いて悲しんだのはもちろん都にいる紫の上ですよね。でまあ源氏としても紫の上自体は当然愛してますから、まあちょっと紫の上ちゃんを傷つけちゃったのかな、ごめんねとか思いつつも、結局は明石にいるということにおいてやっぱり目の前の明石の君を深く愛してしまうんですよね。さてで都においては実は何回か出てきましたが、光源氏がいなくなってから義理の兄である朱雀帝の夢の中に亡き父桐壺院が出てくるんですよ。で桐壺院は朱雀帝に対して、お前光源氏と仲良くしろとわしが遺言したにもかかわらず源氏を追いやってるみたいじゃないかみたいな感じで夢の中でこの朱雀院を責めるんですね。そしてその幻を見た朱雀院は目を病んでしまったりとか、あるいは古紀伝の女房、今は古紀伝の大妃になってますが、この大妃も病気がちになるとなってくると、やはり朱雀帝としては兄弟仲良くしろよっていう遺言を守らなかったのがいけないんじゃないかということで反省し、で退位し、そして次の帝という意味で冷泉帝というふうにもう自分が帝を譲ってしまうんですね。で同時に明石にいる光源氏を呼び戻そうということになっていて、で源氏としては明石の君に続婚中だったわけですけれども、子供ができてしまったという流れなんです。